ん、こんにちは。ユナイテッドノーズ 84.2、さっくんの二択三択、番組ナビゲーター、さっくんこと弁護士武田隆弘です。
こんにちは、アシスタントのすずです。
はい。ね、猛暑続きのこの夏。
うん。
お盆のね、先週からややね、暑さもね、緩みましたね。
朝とか過ごしやすくなりましたね。ねえ。
すーちゃんはお盆はいかが過ごされました？
お盆はですね、なんとディスドールでバーベキュー大会やりました。
おー、なかった。
なかった。あの、前の駐車場でやらせてもらいました。
うん、楽しそうですね。
楽しかったですよ。途中でちょっと雨が降ってきちゃって。
うん、あ、そんなこともあったかな。
うん、なんか豪雨が、雷雨豪雨がひどかったんですけど。
なるほどね。で、私の方はですね、
はい、
お盆前にですね、
はいはいはい、
風邪ひいて、
風邪ひいちゃったんですね、
声が出なくなってしまって、ね、先週の放送、はい、実はちょっとヒヤヒヤだったんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあでもなんとか回復しましてですね、はい、今日元気に放送させていただいております。
はい、元気に頑張りましょう。
はい、
はい、
でところでね、すずちゃん、
はい、
お盆玉って知ってますか？
え、お盆玉？元気玉のことですか？
いやいやいや、素敵なボケはありがとう。あ、ね、お盆玉っていうのは、
はいはい、
お年玉のお盆バージョン。
え？お年玉もあるんですか？お盆にですか？
うん。
羨ましい。
なんかね、どうも、ここね、6、7年ぐらい前から、世間に浸透してきたようです。
そうなんだ、初めて聞きました。うん、
青空銀行で銀行が、
はいはい、
今年6月に行った調査によると、うんうん、55歳以上の高齢者で、お盆玉を知ってると答えた人は、37.2%。うん。2年前の倍、ということですね。はい、
結構まだ一般的になってきてはいるんだ。
そう、そうなんですよ。はい。
冬と夏と2回もお小遣いがもらえるんですね。
うん、
なんて素敵らしくて。
そうですね。
みんないくらぐらいもらってるんですかね。
そう。これもね、同じ調査で、平均5800円。
高っ！お年玉で5000円以上もらったことない。
ああ。
日本のお年寄りの皆さん、リッチですね。私が、もうおばあちゃんになった時は、
うん、
このお盆玉が当たり前になっちゃうってことなんですかね。
ですね。まあ、年金受給がね、どうなるかこの先まるで見えないですからね。まあ、将来への備えをね、ぼちぼち考えていく必要があるかもしれないですね。
破産しないように、身の丈に合ったお金の使い方をしっかり見つけたいと思います。
はい、ズーちゃん、ジャストミートですね。本日のテーマは、ズバリ。自己破産です。
怖い。自己破産怖いですね。テーマがちょっと今日も重いですが、しっかり勉強していきたいと思います。
はい。
はい。さて、番組ではこの話題について、リスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。愛知北 FM の公式ホームページより、さっくんの2択、3択までメールをお待ちしております。では、スタートです。
さっくんの
2択、3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
84.2、タッスンの2択3択、ナビゲーターはタッスンと
アシスタントすずでお届けしています。
はい、それでは最初のコーナーは同社員の2択3択です。これは、ネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについて法律家である私タッスンが解説していきます。
はい、
実際の判例や判決と見解が異なる場合もありますが、まあ、法律の解釈は一つではありませんので、まあ、こういうケースも有効と、まあ、お考えください。
今日も勉強していきましょう。今日のテーマは自己破産、切実な問題です。ネット上で様々なご相談が寄せられています。ご紹介いたします。
はい、お願いします。
はい、自己破産をしようと思います。57歳です。200万円の借金があります。この前、司法書士の先生に相談に行きました。私の場合は、資本金は安すぎるため、返すのが難しく悩んでいました。 自己破産のデメリットでカードが作れないとか、官報に乗るとかは知っているのですが、退職金は差し押さえになるのでしょうか。おそらく65歳で250万円ぐらいが予定の額です。その前先生は、5分の1が99万円以下なら、退職にはならないと言っていました。しかしネットでは、差し押さえになるとも書いていました。たかが300万未満でも差し押さえになるのでしょうか。A、差し押さえになる。B、差し押さえにならない。
はい、これはですね、ちょっとね、はい、破産の制度から説明しなきゃいけないと。
あ、
結論から言うとね、はい、多分 B です。
差し押さえにならない。
でね、まずね、司法書士さんに相談したら、
はい、
その5分、退職金の5分の1が99万円以下ならってあるんですが、
はいはいはい、
ちょっとこれ説明違っててですね、本当ね、5分の1なんて8分の1です。
8分の1。
で、予定退職金の8分の1が、
はいはい、
いわゆる資産として、計算されるっていうことになるんですね。
なるほど。
で、自己破産するときには、まあもちろん裁判所に申し立てるんですけども、基本的には、まず持ってる資産をね、全部お金に変えて、それを債権者に配当して、
家とか車とか
そういうの
を
含めですね。
はいはい。
それでも返しきれない借金については免責と。
免責、
うん、免責の許可が下りればもう払わなくてもいいですと。はい、いう形で手続きは終わっていくものなんですね。
この退職金が入ってきたら、どうするってことですよね、ご質問は。
そうそうね。まあ、この人57歳だから、まだ退職金が下りるまであと8年あるから、
はいはいはい、
だからまあ退職金は実際は手に入らないんだけれども、はい、まあ一応は退職したら250万もらえるという予定があるから、これは資産になりますかっていうことなんですけど、これは8分の1の金額が資産として計算されるんで、
250万円の8分の1。
そしたら30万ちょっとだね。
そう。その借金に当てなきゃいけない
ってことですね。そういうことなんです。ただ、まあ一応ね、いろいろ、破産手続きには、
はいはい、
細かいルールがあって、31万円の場合は、お金をね、実際差し出さなくても、破産手続きは終わってく場合もあります。
そうなんですね。
なので、まあ、細かいことはね、ちょっとまあ、弁護士に聞いてください。弁護士や司法書士に聞いてくださいとしか言いようがないんですけど、
はいはいはい、
まあ、この人の場合、250万ぐらいの場合は、8分の1は31万円なので、それが、ね、差し押さえにならない、ということは、まあ、言えるんですけども、実際ね、差し出さなくても、いいかもしれないということです。
もう、現時点で自己破産しちゃった場合、後から退職金が入ってきても、
それは大丈夫
ってことなんですよね。
大丈夫です。
破
産後に、入ってくる退職金は大丈夫です。はい。
はい。わかりました。では続いて。
はい。
自己破産した時のデメリットって何があるんですか？というか、ある程度借金して、よし、自己破産しよう。って思ったら少しの間、闇金でも、何でもお金を借りまくってから自己破産したらいいと思うんですが、これはどうなんですか？自己破産のデメリットの解説をお願いします。ちょっと変わったご質問ですね。自己破産を決めての借金は無効で詐欺になる。
A ね。
はい。B。破産が認められるまでは自由なので、どれだけ借りてもいい。というご質問なんですが。
これはね、はい、まずね、
はいはい、
質問についての答えだけ言いますと、
はい、
答えは、この A って無効ではないんですけど、
はい、
基本的には自己破産すると決めてから借金するのはやっぱ詐欺になります。
詐欺になっちゃうんですね。
で、これは、基本的には面積の対象にならない。さっきね、資産をお金に変えて、債権者に配当して残ったね、借金は面積になるって言ったんですけど、面積にならないということになります。
面積にの対象にならない。
というか、この借金が全体的に。
あ、そう
か。あなたはダメだから、
はいはいはい、
面積いじられませんよと。
あ、もう自己破産させてもらえないってこと、
ね、まあ、細かいこと言うと自己破産はできるんだけど、借金残っちゃうってことです、
ね。
まあまあ、それはちょっと難しい話ですけど。
確かに。
まあ、そういうようなことを、だから、ね、詐欺なんかをして、
はい、
自己破産しちゃダメですよってことなんですよね。
自己破産したら、今までの借金がゼロになるっていうちょっとイメージが、ね、あるんですけど、
ちょっとね、自己破産をしてから、免責っていう、これワンクッションあるんですよ。
へぇー。
なかなかね、ちょっと短い時間の中では説明しにくいんですけど、
はい、
であとね、はい、その自己破産のデメリットっていうことに関して今ちょっとあるんですけど、
はいはいはい、
基本的にはやっぱりね、クレジットカード、まあ、社会的信用を失うんでね、ないというのはあるんですけど、まあ、あと反対になんかよく言われるのは、住民票がね、なんか自己破産者に乗りますとかね、と、いう噂があるんですけど、それは嘘で。
あ、乗らないん
ですか？乗らないです。
クレジットカードは一度作れない、
うん、いえ、基本的にね、だいたい約7年でいい。
7年なん
だ。うん、これ7年とは何かっていうと、
はいはいはい、1
回自己破産して免責受けた人が、
はい、
もう1回自己破産するのに必要な期間は7年なんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ7年経ったら、
うん、
まあ、またお金も借りられるかもしれないし、
うん、
クレジットカードも作れるかもしれないってことなんですね。
はい、
自己破産したら家も借りれないって聞いたんですけど。
それは嘘です。
それはね、
うん、アパートとか借りる。で、自己破産する人は住むとこなくなっちゃうからね。
そうですよね。
それは大丈夫です。
そう
ただ、
う
ん、家を建てるのは
建てるのがダメなんですね。はい、借りるのは OK なんだ。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、
勉強になりました
。
あ、すいません。じゃあ、3番。
はい、
自己破産、養育費に関して、
うん、
自己破産後の養育費に関してご教授ください、
はい、
お付き合いさせていただいた彼女が妊娠していますが、
うん、
とやって自己破産することになりました、うん、私は支払い能力がないこともあり下ろしてほしいと言ったのですが聞き入れてくれません、
うん、
現在妊娠1ヶ月ぐらいです。自己破産が確定後養育費は支払う必要があるのでしょうか。 A 支払い義務がある。支払い義務はない。
これはですね、
ですが、はい、はい、
先ほど出てきましたその面積の話なんですけど、要はこの養育費はね、面積の対象にならない。
ならない、まあ子供にかかるお金ということなんです
ね。まあまあ養育費だけじゃなくてですね、
はい、
税金だとか、
はいはいはい、
罰金だとかね、
そういうのはもう、うん、
そう。そういうものもあります。あとね、わざとね、人に対して、ああやった、悪いことをね、怪我させたりとか、したことにしたら賠償金だとか、そういうことも、はい、明治権対象になりません。
はい。
ですね。
そうなんですね。
はい、
ちょっと今回はね、ちょっとテーマが重たかったかなとは思うんですけど、はい、ちょっと私はね、なかなか、自己破産って言われると、あんまり身近なものではね、
うん、
ないんですけれど、
うん、
さっくんはね、お仕事だから関わることがたくさんありますよね。
まあそうですね。
はい。
はい、ですから、まあ、気軽にね、ちょっとご相談していただいたらいいかなというふうに思います。
はい。はいはい、ありがとうございます。今日も勉強になりました。では、このあたりで本日のレコメンソングを一曲お願いします。
今日はですね、世界の終わりの RPG。お願いします。の2択3択、続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートーク2択3択出たことこ勝負です。
はい、本日のゲストはですね、なんとタックンと私の共通の 沈んだ方になります。私も大変お世話になりました。
はい。はい、一宮をはじめね、西尾地区で十数店舗の葬儀場を構える、老舗葬儀会社、ノイリの代表取締役社長でいらっしゃいます、ノイリ照光さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
あのね、先ほどちょっと流した RPG
です
けど、
そうなんですよ。
これ実はね、思いっきり、
ね、思い出の曲
っていうことなんですね。
はい。東海号の、去年の東海号のテーマソングでございます。
はい。
はい。
そのね、東海号ってたまにちょっとこのラジオで
も流れますが、
あのね、600人船に乗って、研修船でね、はい、名古屋から外国行くんですが、去年はどこ行ったんですか？
上海に行きました。その際のこの取り締まりを、やられてたんですよね、ノイリさんが。
取り締まりをやって
た。というか、団長ですよね。
団長です、団長です。本当お世話になりました。
で、トップだったということですね。
トップですよ、もう。
すずちゃんにも大変お世話になりました。
失礼
にな
りました
。ねえ、本当にそんな方に今日は来ていただいてですね。
はい、来ていただきました。
ね、そんなノイリ団長ですが、はい、先ほどご紹介しました通りですね、お仕事の方はね、その老舗葬儀会社というノイリということですが、うん、これ老舗ってことなんですけど、で創業何年になるんですか？
創業は大正元年になりますので、今年で106年になります。
おー、すごいですね。
老舗ですね、かなり。
これはなんですかね、やっぱり106年っていうと、今と106年前ってやっぱりお葬式の形とか多分違ったと思うんですけど、その会社としてのですね、そういう業務内容ってやっぱり変わってきてるんですよね。うん、
はい、もうちょっと106年前なので正式な、うん、正確な資料というのは残ってないんですけど、うん、当時は今のような形の葬儀のあり方ではなくて、うん、村の人がいわゆるみんなで葬儀を出すという形式でしたので、うん、村の人が葬儀を行った後にいわゆる墓地まで行列に使ういろいろな登り旗とか、はい、そういったようなろうそくだとか、そういったものを作る装飾の会社をやってたと聞いてます。
そうなんですね。
なるほど、はいはい。なんとなくね、ちょっと、映画とかで、うん、田んぼのあぜ道とかを、こう、一列になって、一行がですね、なんか、歩いてるっていうイメージを見たことあるんですが、うんうん、そういったところでなんか必要な多分ね、道具があって、それを作ってらっしゃったっていうことなんですね。
まさにその通りです。私も、延べの送りっていうような表現をするんですけど、まさに映画のワンシーンです。はい、形の総理で使う道具を作っていただきます。
はい、なるほど、なるほど。それで、今ね、この葬儀場とかでお葬式、お通夜をやるっていうのが、まあ結構普通になってきてますが、
そうです
ね、
はい、
こういうような形のお葬式っていうのは最近なんですね、野口さんね。
はい、まだこの尾張地方でも多分20年ぐらい。
でも
なんですね。
そんな20年しか経ってない感覚がないですね。
ああ、
うん。
僕のおじいさんのお葬式は、おじいさんの家でやりますよ。
そうなんですね。私、うん、自宅のお葬式行ったことないですね。
あ、そうですか。
葬儀屋さんしかないですね。なんか、20年しか経ってないのかなっていう感覚なんですけど、
うん、だから多分ね、この20年で、うん、20年前でこう、ガラッとね、多分、
葬式のやり方が変わっちゃったんですね。
ねえ、です。そうすると、ノイリさんたちのような業界も多分、ガラッと多分変わったと思うんですよね。
最近はね、家族葬とかも流行ってる。
そうですね。
どうですか？
はい。家族葬、いわゆる、まあ、家族とか、本当に近しい方だけを呼んで、
うん、
葬儀をあげるという方、非常に増えてきてますね。
それもまあ基本的には葬儀場で家族葬をやるっていうパターンが多いということですね。
はい。まあほとんどの方が今は葬儀場で葬儀を挙げられますね。
そうするとなんか葬儀場っていうとなんかすごい広いところで50人とか100人入るなんか規模をだから想像しちゃうんですけど、やっぱりそういうのってやっぱり様変わりしていかなきゃいけなくなっちゃいますね、そうすると。
そうですね。私どもの会社の統計だとやっぱり20年ぐらい前、葬儀場を作り出した頃は、
うん、
まあいわゆる葬儀に参列する回送者の方が平均で約200人ぐらいだった。
おー。
すごい。
去年のぐらいの実績ですともう40人を切るぐらいまで減ってきてますので、いわゆる葬儀に参加する人自体が減ってきてますので、まあ会館の形もこれからもっともっとコンパクトになっていくのかなというふうに思います。
それこそ昔は、その近所の人とかもお通夜とかお葬式に参加してたけども、本当、身内のみになっちゃったってことなんですよね。
そうです
ね。
昔はその葬儀というのは、はい、もちろん家族の方が中心なんですけど、うん、町内というか村で全体でやるという、うん、隣近所の人が例えばもし葬儀が発生したら、うん、みんなで助け合うんだという気持ちが強かったので、
うん、
だから自然的に、まあ、ちょっと遠くからでも会社休んでからでも、うん、葬儀に参加しようという気持ちが強かったので、うん、まあ、ちょっとそういったものが気迫になってきているのかもしれない。
よくね、町内会とかで、そういうね、お葬式とかのね、うん、担当の役員の人がいたりだとか、そういうのもあったような気がしますね。
張り出しとかありましたよね、ここでお通夜とかお葬式やってますって。
ああ。
最近その張り紙もなんか見なくな、なへなってきちゃったし。
町内にお触れを回すって、図法案内を流すのも、
はいはいはい、
もう控える
方も。あ、時代になって
ますね。
なんかあれですかね、やっぱり最後の時だけでも、昔はもうやっぱり家族で、やっぱりね、送ろうっていうような考え方が変わってきてるんですかね。
そうですね、まあ確かに200人規模で、例えば、まあ、いらっしゃるということになると、やはり儀礼的に、おもてなしをしたりとか、金銭的にも負担かかるということで、まあ、できるだけ、近しい人だけでというふうにはなってきてるのかな、というふうに思います。
なるほど。あとあれですよね、結構今、ね、お葬式っていうと、なんかこうね、人が亡くなった時の、
うん、
ね、そのイベントの中のメインが、なんか、葬儀っていうイメージなんですけど、
うん、
で実際行くと、なんか、お通夜の方が人がたくさんいるっていうのありますよね。
そうですね、今は、葬儀はどうしても日中仕事を休んだりしなきゃいけない、学校休んだりしなきゃいけないので、まあ、皆さんやっぱりお通夜の方が、まあ、参加しやすいということで、最近はやはり、葬儀よりも通夜の方が参加者が多いという傾向にあります。
ああ、なるほど。
確かになんかお葬式はいけないけど、せめてお通夜だけでもっていう、ね、気持ちがまだね、あるといいですよね。
まあそうですね。なんかやっぱね、お通夜って一応はずーっとやってるじゃないですか。まあ通夜式自体終わっても。
でまあ、ずーっとお線香いつでも。
なんかね、ちょっと多分遺族の方っていうのは申し訳ないけど、なんかちょっと夜遅くにね、ちょっと、香典を持って伺って、手合わせて証拠をやって帰ってきてこともできるから、ね、お葬式ってね、昼間のやつ、もう その時しかないじゃないですか。なかなかこうね、皆さんちょっと忙しい人にとっては、お通夜の方が出やすいのかななんて思いますよね。
ですね、全然そう、まあ通夜の時も大体まあ今ですと6時とか7時ぐらいから始まって、
治
療実績だけは30分なんですけど、
はい、
まあ、その後も、まあお参りに行くことできるので、
はい、
例えば仕事がちょっと終わるのが遅くても、まあもし、まあお悔やみの気持ちを、示したいんであれば遅くても行ってあげるといいのかなというふうに思いますね。
そうですよね。なんかあれですか、その、お通夜の料理といえば昔はなんかスケロクがの定番だったんですけど、なんかこれもやっぱり変わってきたりしてるんですか、
そうですね。このあたりですと、やはりスケロク寿司というのが、まあ一般的な、まあ、精進料理で、いわゆる肉とか、まあ、そういったものは、はい、本足も食べないというのが、風習としてあったんですけれど、やはり最近はもう、葬儀には参加できないので、まあ、最後、ゆっくりと、まあ、家族だけで、お通夜食事を囲みながら、まあ、個人の思い出を語りたいということで、まあ私どもの、例えば会社でも、いわゆるフルコースじゃないんですけど、まあ一品ずつ出して、会食料理を出して、ゆっくり時間かけて、食事を楽しみながら、まあ各個人
とお通夜に、はい、やるんだ。
はい。そういったことも今増えてきてます。
なるほど。でも前、ちょっと先ほどお聞きした話では、なんかもう、お坊さんとかそういう宗教者呼ばないお葬式とかもあるんですか？
そうですね。いわゆる無宗教葬と私たちも言うんですけど、まあ本当に、まあ普段、まあなかなか、宗教者の方と、まあ接する機会がない方も増えてきてまして、特に、まあ、お亡くなりになる方はこちらなんですけど、例えばもう息子さんの世代は東京に行ってて、普段からの付き合いがない。そういった時に、あえて宗教者を呼ばずに、まあ、自分たちだけで、個人の好きだった曲を流したりだとか、あるいは個人との、まあ、写真をいろいろ飾って、家族だけでお供えするという形式を選択される方も、
お経を読まないってことですよね。
はい。
お経を読まないんだ。へぇー、そうなんだ。
そうなると、それ専用に合わせた、そのね、ノエルさんたちも対応しなきゃいけないってことになりますよね。
う
ん、
そうですね。逆にそちらの方が私ども葬儀者としても、いろいろな引き出しがないと、 ちんとプロデュースできないというか、簡単に言うと、まあ、結婚式のような、うん、まあ、フルカスタムメールではないんですけど、うん、その個人様、ご家族様に合ったようなものを一つ一つ、いらして、一緒に作り上げていくという形にこれから変わっていくのかなというふうに思います。
なるほど。そうすると、あれですかね。あの、結構、昔はやっぱり、その、お葬式って、人によってなんか全然違ってたみたいだったんですけど、一時ちょっと、葬儀場でやるお葬式って感じで、ちょっとね、画一的な感じになってたけど、また、あれですかね、ちょっと個別というか、みんな、それぞれお家によって違うお葬式になっていくって感じなんですかね。
そうですね。本当に、葬儀場に来て、まあ、宗教者の方にお経をやっていただいて、まあ、最後、昇降して終わるというような、一連の、まあ、流れのような地域から、また、まあ、以前の昔の、まあ、お寺や、田尻葬儀を行ってた時のような、まあ、カスタムメールのものに変わっていくのかな、また限定回帰していくんじゃないかな、というふうに思ってます。
そうですかね。
そうなんですね。どうですか、自宅葬儀どうですか、先生。
どうなんだ、自分で亡くなった時はまあ、どうでもいいかなって気もしますけどね。
この亡くなる前に自分でこういう葬儀をやりたいっていう、こう、残していく方、今、多いじゃないですか。なんかね、私は自宅でやりたいですっていうふうにね、なんか遺言残してたら、
自
宅になっちゃいますよね。
そうかもしれないね。はい、じゃあちょっともうね、時間が来ましたので、今日はどうも、先生さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もし、難解な法律問題でお困りの際には、ぜひ、春日井の武田隆弘総合法律事務所へご相談お願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三崎さんたち、出たとこ勝負のコーナーでした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です
。時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました。タッツンの2択3択、そろそろお別れの時間です。
はい。
すずちゃん、
はい、
夏の甲子園はよく見る方ですか？
甲子園ですね。あんまり見てなくて。
ああ、そうなんだ。
ニュースでちょっと見るぐらいですかね。
今年ね、さっき、ついさっき、
はいはいはい、
ね、あの、秋田県の金足農業と、東京の日大三高の試合。
はいはい
すごい試合でしたよ。
はい、そうなんですね。
いや、その、秋田の金足農業ってね、皆さん知ってると思うんですが、先日のね、
はいはいはい、
農業の高校で、
うん、で、あんまり野球が強いイメージがない高校なんですね。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、この準決勝進出もね、これ34年ぶりということで。
そうなんですね。
で、それがね、こう、日大三高といえばね、
強豪校
に
勝っちゃった。そうなんですね。甲子園ももう、じゃあ今、大盛り上がりの。
そうなんですね。
そう
なんですね。まだこの後、明日まだ決勝もあるので、ね、ぜひね、
はい、
すずちゃんも見てね、
わかりました。
感動してもらいたいなというふうに
応援します。明日応援します。
そうね、まあ、はい、ね、どちらが勝つかわかりませんが、そうそう、愛媛の済美か、大阪の大阪ポイントわかりませんけどね、
はいはい、
まあ、みんなね、頑張ってもらいたいなという
ふうに。大阪が優勝校ですよね。
優勝校もね、そうそうそう。
はい。はい、
ではね、すずちゃん、はい、番組インフォメーションをお願いします。
はい、番組ではリスナーの皆さんから2択3択を募集しています。日常生活の中でお困りのこと、お悩みなことなど、どんな些細なことでも結構です。愛知が FM 公式ホームページより2択3択宛てにメッセージをください。次週の相談テーマは交通事故賠償です、
はい、事故の被害に遭った時に、はいはい、果たしてね、保険屋同士の交渉は適切なのか、ね、また示談での解決は有効なのか、などをね、解説します。愛知県はね、相変わらず、
そうなんですよね、
交通事故ね、ワースト上位ということで、もしものね、初期のね、心の準備をしておきましょう。
はい、でもお勉強しましょう。はい、では来週もこのチャンネル、このお時間にお目にかかりましょう。お相手は、
さっくんこと、武田隆弘と、
すずでした。
それでは、
さようなら。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。